This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第40回です。先日、アメリカ南部のフロリダ州パークランドにある高校で、いわゆるスクールシューティング、銃乱射事件が発生。生徒と教職員合わせて17名が犠牲になるといった痛ましい事件が起こりましたが、こういった相次ぐ学校での銃乱射事件に対して、我らがトランプ大統領曰く、学校の安全対策強化のため、一部の教師が銃を携行することを提案したそうです。アメリカの教師が銃で武装することになるかも、といったこのニュースに対して、今は亡き昭和の漫才師である横山やすしが唯一主演した映画ビッグマグナム黒岩先生を思い出したんですね。この映画は文部省より銃の携行を許可された教師やすさん演じる黒岩先生がとある荒れた高校に赴任して巻き起こる騒動を描いたコメディーといったものですが、こういった娯楽映画になるようなある種の冗談みたいなシビアな現実がアメリカにはあるんだなと感じたわけですが、これトランプ大統領の提案ってそこまで突拍子もないことを言ってるわけでもないとも思うんですね。我が日本でも2001年に起きた大阪の小学校での連続殺傷事件以降、防犯安全器具としてさすまたなどの武器を常備する学校が存在し、教職員が警備会社や警察から訓練を受けたいといった現実があるんですよね。さすまたは江戸時代に考案された捕り物用の武具で、長い柄の先に U 字型の金具がついているものですね。この U 字型の部分で対象を抑え込むというわけです。日本は銃社会ではないので、教職員の武装は対ナイフなどを想定してさすまたなんでしょうが、銃がスーパーマーケットで売られているアメリカの場合だと、武装といえば銃になるわけですよね。日本も安全対策の一環で教職員に武装させていることから考えても、トランプ大統領の言う教師武装論で問題解決を図るというのは無理もないのかなと思います。自分の子供時代を考えると、本当冗談みたいな話になってきてますよ。さあ、シネマの秘密第40回始めます。今回紹介したい映画は、チーユエとアンシェン。2016年に制作された中国・香港の合作映画で、残念ながら日本では劇場未公開で DVD リリースもされていない作品です。このポッドキャストで以前に取り上げたタイ映画フリーランスや、香港映画天対天同様、本作チーユエとアンシェンも大阪アジアン映画祭で上映された作品です。今月の3月9日から開催される大阪アジアン映画祭の宣伝を兼ねてか、本作が先月2月の中頃に関西圏のみ ABC テレビにて地上波初放映されました。僕はその放送で鑑賞したわけですね。 この映画は中国のインターネット小説の機種であるアニーベイビーの小説の映画化。プロデュースしたのは香港映画界でラブストーリーの巨匠と呼ばれているピーター・チャン。監督したのはデレク・ツワン。彼にとって本作が初の長編監督作だそうですが、中国の映画界の状況としては月刊映画館というくらいのペースでスクリーン数が増えているんですよね。昨年には1万スクリーンを超え、北米地域、アメリカとカナダのスクリーン数を合わせた数を超えたそうなんですね。2007年の段階で中国国内のスクリーン数は3500。この数は今現在の日本のスクリーン数と同程度。わずか10年でおよそ3倍も拡大してるわけです。このように躍進を続ける中国映画市場においては、既存の映画人の数だけでは拡大し続ける市場規模に対応できず、新人監督がどんどんデビューしている状況となっているんだそうです。またこのデレク・ツワン、香港映画ファンにとってはおなじみの顔であるエリック・ツワンの息子なんだそうです。エリック・ツワンは衝撃的なスタンド場面が未だに語り草のジャッキー・チェン主演の映画サンダーアームの監督や、ハリウッドリメイクもされた映画インフェナル・アフェアでの開演や、最近もジャッキー・チェン映画へ助演で参加していたいと、香港映画界の重鎮ですね。本作に主題歌を提供したのはリア・ドゥ。彼女もまた香港映画ファンにはおなじみの映画恋する惑星に主演したアジアの歌姫フェイ・ウォンの娘さんだそうです。主人公の一人であるアンシェンを演じるチョー・ドンユイは、コン・リーやチャン・ツイーを発掘した巨匠チャン・イーモーが新たに発掘した女優さん。ちなみにキャッチコピーは13億人の妹だそうです。この巨匠チャン・イーモー、先ほど閉幕したピョンチャンオリンピックの閉会式で披露された、次回2022年の北京オリンピックの PR の演出を担当しましたね。エレクトリカルパンダやらプロジェクトマッピングでドラゴン、竜を描いたり、中国は多民族国家であると主張したいのか、少数民族の衣装を着た子供たちが映像に登場し、習近平国家主席と一緒にウェルカムベイジンと呼びかけてました。デレク・ツワンにリア・ドゥ、チョー・ドンユイと次の中国映画を引っ張っていくであろう才能が結集した作品と言えるのが本作チー・ウェとアンシェン。ちなみに本作の制作費は約8億円。躍進を続ける中国映画としては低予算の部類に入るそうですが、日本映画の平均制作費は3億5000万円と言われていることで考えると結構お金をかけてます。確かにそうなんですよね。主人公2人が出会うきっかけ、キューピッドとなる小動物としてリスが登場するんですが、このリスはフル CG で表現されていたり、主人公の彼氏が交通事故に遭う場面ではぺしゃんこになった車とヤジ馬たちが映ったり、上海、北京と南京もかなロケ地を転々としていたり、そしてさらりとロシアのウラジオストクまで行ってますよ。中国にとっては低予算でも我々にとってはゴージャスな作りとなっています。 お話はこんな感じ。中国の上海で暮らすアンシェンのもとに映画会社から連絡が届く。ネット小説であるチーユエとアンシェンを映画化するために作者と連絡を取りたい。あなたがこの小説に登場するアンシェンですよね。チーユエを紹介してもらえないだろうか。このチーユエとアンシェンはタイトル通りチーユエとアンシェン二人の関係を描いた小説なんですね。アンシェンはチーユエなんて知らないと答え、過去を回想する。13歳の時にチーユエとアンシェンの二人は初めて会い、正反対の性格にもかかわらず友情を育む。しかしその友情もチーユエが思いを寄せるジアミンの登場によって崩れ始めていくといったもの。現在のチーユエはどうなっている。アンシェンは女の子と同居しているが、その子は何者。我々は信頼できない語り手といえるネット小説チーユエとアンシェンを読み進めながら二人の数奇な半生を振り返っていく。ミステリー仕立ての青春ものと言ってもいいんでしょうね。これが抜群に面白い。いわゆる中国の改革開放路線により豊かになっていく時代を背景にしてます。アンシェンが初めて借りた部屋には風呂トイレはなく共同トイレがあるのかと思いきや、紙瓶を使って用を足す。これが時間が流れ現代に近づくとベビーシッターが登場したり、携帯電話、スマホ、中国人民の暮らしがどんどん豊かになっていく姿もわかります。優しい家庭に恵まれたチーユエ、母子家庭のアンシェン、良き伴侶と巡り会えたチーユエ、浮気性の男たちに翻弄されるアンシェン、女性同士の友情と憎しみ相反するのに惹かれ合う関係性を描いた映画といえば、岩井俊二監督による映画花とアリスを思い出す人も多いんじゃないでしょうか。しかし本作はべったりでいて、時に緊張を生む感じがスリラー映画といった感じにもなってます。これ面白いのが、二人が出会うきっかけの場面で描写されるのが子供たちによる軍事訓練なんですね。中国の子供は小中高の入学式後に国防教育カリキュラムとして軍事訓練を行うようです。内容的には長時間休みなしで整列隊列行進を延々と続けさせることによって集団行動を叩き込んだり根性を鍛えるというもの。これは中国の学校行事における最大の苦行なんだそうですが、その辛い行事に対して本作の主人公たちはとある行動を起こすんですね。それは学校の火災報知器を鳴らして訓練を強制終了させるというもの。この時の二人の行動がその後の彼女たちの人生に深い影響を与えているといった感じになってるんですね。これが面白い。本作はデジタルカメラのアレクサミニで撮影されたようなんですが、このアレクサミニは名前の通り小型の映画カメラ。小型カメラといえば GoPro が有名ですが、このアレクサミニは業務用カメラの GoPro みたいなもんだと思ってもらえればいいです。主人公たちの不安定さの表現や過去の回想などのノスタルジックな雰囲気の演出に小型カメラは適してるんでしょう。映像表現がなかなかいい感じです。本作チーユエとアンシェンはネット小説チーユエの彼氏であるジアミンにアンシェンが語る事実、アンシェンが胸にしまい込んだ真実と3つの視点の話になっていて、決定的に異なる描写と微妙に食い違うもありと、まるで黒澤明監督の映画羅生門状態。映画羅生門は侍の殺人事件の真相をめぐって関係者の証言が食い違い、それを通して人間の持つエゴイズムがむき出しになっていくといったものですが、本作の証言の食い違いは主人公が話す対象によって生じるんですね。 不特定多数が読むネット小説、個人的に知ってるジアミンと、なぜそんなことをするのかという理由が明らかになるのがクライマックス。思わず、ああそういうことねと意表を使えただけに心持って帰りましたよ。本作のロケ地となっている場所で印象的なのは、中国の首都である北京にあるスラム。それは大都市だからスラムくらいあるんだろうなと思いますが、ニュースに出てこない場所なんて新鮮です。そしてウラジオストクのトカレフスキー灯台、信仰であるチーウェとアンシンは世界の果てまで旅したいといった話を劇中するんですが、このトカレフスキー灯台はまさにその世界の果てといった雰囲気を感じる場所です。それとアンシンは自分の母親と反りが合わないためチーウェの家に入り浸るという感じで仲を深めていくわけですが、その母親を演じているのが、後で知って驚いたんですが、このポッドキャストで取り上げた香港映画天対天でヒロインを務めたモン・ティン・イーなんですね。見ている間どこに出てるんだろうなと探したのに気づかなかった。さすが俳優さんですよ。本作おすすめです。
ポッドキャスト、シネマの秘密を聞いてるよ、トイタコアを、Apple Podcasts の、レビューや、Twitter、トイタ、ソーシャルネットワーキングサービスで、アゲテイタダイタリ、カムソヤゴイケン、ダメダシを、Apple Podcasts、シサイブアロゴのコメント、Tumblr、のメールフォーム、Twitter、アカウント、アツネマの秘密に、おいおせたたきると、サイワーイデフ、おまちしてくれます。
こんな感じでチーウェとアンシェン紹介させていただいたんですが、どうでしょう。このポッドキャストを始めてもう1年半が経過、特にリアクションないまま続けていますが、前回の第39回キレる親父の逆襲を配信した後リアクションがあったので、ちょっと読み上げたいと思います。藤岡さん、相変わらずマニアックな映画を取り上げるな。以上です。マイクロブログサービスであるタンブラーのコメントですが、こちら以前にもリアクションいただきまして、その際はこの方ニョロさんという方だと思ったんですが、リンクされているツイッターを見ると二階堂さんなんですね。申し訳ないです。二階堂さん、ありがとうございます。励みになります。こういったリアクションがあると嬉しいものです。相変わらずマニアックな映画を取り上げるというのは、このポッドキャストのコンセプトがニッチな映画を紹介するというものだから仕方ないですね。そうは言っときながら、近い配信分では全世界でブラックパンサーフィーバーと言われるくらいに大ヒットしているマーベルシネマティックユニバース MCU 作品である映画ブラックパンサーを取り上げるつもりですよ。さあ、これで今回の配信は終わりですか。第40回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
シネマの秘密2ポッドキャスト、月に3回各種木曜日配信、バックナンバーをミックスクラウドにて配信中。And to enjoy the next broadcast distribution.